車で行こう。いやー、まあ、前回からそんな時間も経ってないですけど、
はい、
ただ配信は前回からだいぶ時間経ってる可能性もね。
いやー、うん、まあ、ちょっと、まあ、否めないですね。
否めないです
。否めないとこありますね。
まあ、なんていうんですかね。たまには、こう、日常に起きている、ちょっとしたエピソードを、言うだけの回もあってもいいんじゃないかなっていう。
はい、ビロビロですか？
いや、違いますね。スズメの羽ばたきすごいと同じぐらいの感じの。
な、ありましたね。
僕のこのネタ帳の中から。
あ、出ましたね。
コインタイムでは使われないのではないかと思われる、
うん。なるほど。
ようなものをね。
はい。
ちょっと、肥やしにするのももったいないので。
うん。
話していこうかな。
なるほど。はい。
会社の帰り道の途中にこうリサイクルショップがあるんですけど。
はいはいはい。
覗くだけでも見ていってくださいっていう張り紙がね、いつもしてあるんですよ。
うんうんうん。
なのでいつもこう覗くんですけど。
はい。
大体、
はい。
店主と思われる嫁は
ん
が、
うん。
旦那のことめっちゃ怒ってるシーンがね、
は？
目につくっていう。
ほう。
夫婦で経営してるんですよ、多分。
はいはいはいはい。
いつも嫁はんがね、旦那怒ってるんですよ。
なんでやろそれは。
あんたこんな、この商品はここに置くんちゃうとかね。
なるほど、なるほど。
取り扱い方がなってない。
その、
何かしらこう怒られてるのを。
ちゃんとした怒り方なんですね。
そうそうそう。いる。
そう。
覗いたらいつもそれを見るっていうね。
はいはいはい。
話です。
ルーチンなわけですね。
入ったことはないです。
うんうん。なるほど。
っていう。話。
多分ね、その、アクションなんでしょうね。そういう。
え、俺が覗いてるからね、それ作動してんの。
え、そうなんじゃないですか。
すげえな、ショーなんや。うん、イベントなんや、そういう。
なんか、その、仕方がないんでしょうね、向こうも。
なるほど。
はい。まあ、もしかすると、だから、その、怒るために、こう、割かし移動とかさしてるのかもしれないですね。その旦那さんも。まあ、誰がその、操り先元なのかわからないですけど、もしかしたら無理やりでも怒ってる嫁さんなのかもしれないし、
うん、
で、もしかするとでも、まあ、怒られるために旦那さんがやってるのかもしれないですね。
ああ、なるほどね。
まあ、もしくは、全世界から、まあ、沢田翔みたいな。
トルマンショー的な見られてるんですか
感じかもしれないですね。
そう。
あいつ来たでってなんかね、ちょっと前からこう、いろいろこう、情報が飛んで飛んで飛んでで。で、あいつ覗くから、みたいな。多分覗くで今日みたいな。
そんな俺に合わせて動いてくれんやったら、もっと優しい世界になってよ。
いや、それはダメでしょ。
違うの？
それは影にならないんで、やっぱり。
あ、そう。
はい。それ覗くか覗かないかっていうところで、やっぱ、莫大な富が動いてるんですよ。
いやね、馬鹿にすんなよ。次から絶対覗かへんで、そんな。
いや、でも覗いてない風に、ちょっと横目で見たら、
うん、
すっごい愛し合ってるかもしれないですからね。
ああ。
はい。
で、ちょっと首を動かしたら、
ささなんだって。
なる
かもしれないですね。
じゃあ次はちょっとね、
はい。
試してみますね。
そうですね。それはいいと思いますね。
はい。
はい。
じゃあ、その話は終わりということでね。続いての話をね。
おー、いいですね。博覧会的な感じですね。
この前、ツイッターを見てて、
はいはいはい、
ツイッターネタなんですけど、
はいはいはい、
ツイッター見てて、
はい、
ある種のパラドックスを起こしてる発言を見たんですけどね。
なるほど。
なんか、全然知らへん方やったんですけど、
うんうんうん、
電車乗ってたんでしょうね、その人ね。
はい。
自分の乗ってる電車が人身事故で止まってもうた。
はあ、
結果、会社に遅刻した。
はいはいはい。
人身事故でみんなに迷惑かけるやつ死ねって書いてあったんですよ。
なるほどね。うん、そうですね。なんか割と宝庫ですね、パラドックスの。
はい。
それは。はい。
死んでるでって。 もうすごいベタに言ってしまいましたよ。
それ釣りじゃないですか、それで
も。釣りなんですかね。それは面白いコメントとして、もしかしたらツイートしたんですかね、その人。
いや、まあマジでしょうね、多分。
もうすごい境目でしょう。なんか境界線じゃないですか。
いや、でもそれはでも、まあ、なんていうか、最後の分だけやったら、ネタっぽいじゃないですか、正直。
うん、
でもそれ、今ね、読み張ったように、割と、ちゃんとこう、説明してるわけでしょ、そうやって。うん、それは多分マジっぽいですね。
マジなんですかね。
うん。マジっぽいですね。
ボケ風に見える皮を被ったマジなんですかね。うん、
いや、皮被ってないんじゃないですか、ね。
まあ、マジ、単純にマジ
だ。ただのマジじゃないですかね。はい。
なるほど。
でもただ、それ人身事故で迷惑かけるやつ死ねえっていう言葉だけやったら、その人身事故を起こしたか知らないですけど、その電車に乗って会社に遅刻しているその方も迷惑かけてるんで死なないといけないですね。と思っちゃいますね、やっぱりね。
まあ、会社に迷惑かけてますからね。
そうですね、やっぱり。人身事故で迷惑をかけているという大きな括りでは一緒ですからね。
なるほど。
はい。まあ、大体の人死ぬんじゃないですか、だから、それやったら。
うん、大変ですな。
はい。割と余波がありますね。
葬儀屋も大変ですな。
いや、ウハウハですよね、やっぱね。
葬儀屋ってウハウハってあるんですかね。
どういうことですか。
いや、なんかもうめっちゃ稼ぎ時やわ、みたいな。今月儲かってしゃーない、みたいな。
あー、多分あるんじゃないですか、正直。まあ、ね、出すのか出さないのか、みたいな話ですけれども、やっぱり、葬儀のね、その坊さんも、バイトの人もいるって言いますしね。
なんか儲かってることをこう言えない職業ですよね。ああいう人たちって。
そうですね。なんか、まあ、葬儀屋業界話ですけど、葬儀屋はそもそもが、なんか、なんていうんですか？一社の、こう、占めるシェア率っていうんですか？言
う
たら。
うん。
は、むちゃくちゃ低い業界らしいですね。あれは。
あ、そうなんや。
なんか何パーやったかな、7パーとかやったんちゃうかな、
うん、
日本一のシェアでも。
ほう。
やっぱり。で、いろいろそのあって、理由が。まず CM が打てないとか、はあったりとか、
うん、
あと、まあ、言うてもその地元密着の仕事になると。
まあ、確かにチェーン店やから安心とかないやろしな。
うん、そう。んで、何よりでかいのが、まあ、表上で何よりでかい理由とされているのは、やっぱり葬儀関係は基本的にその先祖代々の会社のつながりがあるとか、
うん、
そういうので選ばれているところが圧倒的に多いから、
なるほど。
うん、だから、その会社が変わらないと。もう、基本的に。
はい。じゃあ、まあ、それも、そんな話ということ
ですね。そうですね。まあ、万が一の可能性としては、だから、そのツイッターを見た、沢田の反応が、どこかが見られているかもしれないですけど、まあ、それはまあ、
また。
はい。まあまあ、それはまあ、
俺のツイッターを見てる様ですら観察されるってるんですか？
いや、それはちょっとね、わからないですね。やっぱね、世の中何があるか。
ちょっとそれで全てまとめるのやめてもらっていいですか？全部それになってまうんでね。今後やることが全部。
いや、ちょっと今回それでまとめていこうかな。
あ、じゃあもう、もしかしたら、
はいはい、
それで逆にね、じゃあそれなのかなと思うようなエピソードももう一つ、ちょっと言ってみましょうか、ね。
まさかの。はい。
この前ちょっと会社の帰り電車乗ってましたらですね。
はいはいはい。
僕の目の前に座ってた男女。
なるほど。
おそらくもう今年新入社員になったようなおぼこい感じですわ。
はぁ、あ、はぁはぁは
ぁ。まあ男女の若い社会人がなんか語り合ってたんですけど。
はい、いいじゃないですか。
語り合って普通に雑談をしてるだけですよ。
はいはいはい。
で、女の子の方がちょっと熱いんか知らんけど、
うん、
二人ともスーツやってね。
うんうんうん。
女性の方もパンツスーツですよ。
なるほど、なるほど。
スカートじゃなくて。
はい、はい、はい。
ね、女性の方が上着をこう脱いだら、
はい。
まあ、白い普通のシャツ、
はい、はい、はい。
ワイシャツの下に、こっつい柄物のブラジャーが透けてて、おいおいって、
はい、はい、はい。
なんで柄物やねんと思って。
なるほど。
そんなん、お前、得意先とか言ったら、得意先の担当もそこ見よんぞ、とか思って
ね。なるほどね。はいはい。
なんやったら、この目の前のこの同僚の男性も絶対そこ見てんで、と思って。
うんうんうん、うん。
オッケーなんかい、と思って、それは。
なるほど。
どうやってんっていうのがあって、
はいはいはい。
まだ別日に、
別日に、はい。
おコンビニでちょっと物買おうと思って、
はいはいはい。
ぼんやりとこう、レジ並んでたら、
うんうんうん。
自分の目の前の女性の人がですね、
うん。
黄色の、 ストレッチパンツを履いてたんですけど、綿パンみたいなね、綿のパンツ。
黄色のね、はいはいはい。
黄色い色のストレッチパンツ履いてたんですけど、
はい。
ごっつい、黒い下着が透けてるんですよ。おいおいって。
そうですね、踏み切りスタイルですね。すごいですね。
おいおい、おい、透けとるでって思って。
うんうんうん。
どういう考え方やねんって思ってね。
なるほど、なるほど。
もうあんな、絶対透けるってわかるじゃないですか。
いやー。
なんで履くねんと思って、そうい
う。いや、でもそれはね、やっぱりその電車の方は、やっぱり、それ男性ですよね、やっぱ。その、男女のその、うちの男性の方に対するドッキリですね、それは。
ドッキリな？
それドッキリでしょ。
もう朝からそのドッキリさせたんで、と思って言ってんの？
それはそうでしょ。やっぱその、そいつの反応を見るぞ、ぐらいの感じで。やっぱり。
すごいな。
まあ、世界中からこう。
そら、絶対朝出勤時、周りのおっさんどもにもじろじろ見られてますよ。
まあ、それはいいんですよ、ですね。
あ、それはいいんですか？
あ、そういう仕事の方なんで、大丈夫。
仕事なの？
大丈夫。ガラブラっていう仕事のがあるんで、大丈夫です。大丈夫です。はい。それでこう、うっすら透ける、感じがどういう反応されるのかなというリサーチですよね、やっぱりね。はい、それは。
あ、じゃあ、そういう意味で僕もやっぱり観察されてたんですか？
いや、それは大丈夫です。それは男性への観察なんで、別に。
僕の方は対象じゃない
んですか？はい、沢田さんもただのまあ、モブ。
沢田省ではそこは無視されてたんですか？
沢田省は、そこは無視ですね、やっぱね。
はい、そんなイベントがあるのに、はい、目の前で。
それは無視です、それは。
そうなんですか、
はい、それは無視です。はい。
うん、
まあコンビニの方は沢田賞で、
沢田賞、あれは沢田賞めっちゃ見てまいりましたけど、
それは沢田賞です ね、 やっぱね、
めっちゃ黒いの透けてんでと思って、
あのそこでこうおええー、もん見てるぞって感じで行くのか、うん、なんでやねんっていう反応するか、どっちかにこうベットされてますね、やっぱね。
なるほど。
はい、
まあ、残念ながらね、その女性自身はおまはんやったからね。
なるほど、なるほど。
なんでやねんと思いながら見てましたけど、なんやお前そんな嬉しいというわけではなかったですけどね。
あれでもなんか、実際透けんのってわからない人もいるらしいですね。
そうなんですか？なんか嫁に聞いたら、まあ、大抵の女性は下にブラジャーの上にキャミソール着たりして、こう、
うんうんうん、
無地のなんか着て透けさせへんようにするけど、言ってましたけど、うん。
いや、だからそういう観念がない人もいるんじゃないですか？
じゃあ最後にちょっと簡単な、
はいはい。
枝だけ提供して今日終わりましょうかね。
いいですね。
ロシアの方に多い名前やと思うんですけど。
はい。
なんとかビッチっているじゃないですか。
はいはいはいはい。
なんか笑ってまうってメモに書いてあります。
はいはいはい。なるほどね。
なんとかビッチって。
クロアチアとかにもいますよね。
スコビッチとかね。
はいはい。ジョコビッ
チ、ね。本人たちは全然、だって普通なんですよ。ロシアの文化圏に
行ったらね。うんうんうんうん。
でもなんかビッチって思うじゃないですか。
僕でもね、ビッチに関してはね、ちょっとちょっと違うところで引っかかるとこがあって、
うん、
やっぱりこう、英語教育っていうのがそんなに強くなかった我々のような世代までの人間としては、
うん、
ちょっとこう、アルファベットって言ったらローマ字読みのが強いじゃないですか。
はいはい。
正直。で、こう、そのヨーロッパの選手のなんか表記とか見ると、もちろんアルファベット表記なわけですよ、基本的には。
うん。
ビッチってどう書くかってご存知です？
ん？なんだ ?BITCH じゃないですか？
と思うでしょ？あれ、VIC なんですよ。
VIC？ ビッグじゃないですか？
は
い、
そうでしょ？だから僕ね、見るたびになんか、ビッグって、なんていうの、なんとかビッチって言ってるんですけど、
はいはい、
なんとかピックって書いてるって思って。それがすごい、すごいずっと引っかかるんですよ。なんか
確かに、それは日本教育の、日本の英語教育の弊害です、ね。
そうそうそう。なんか、だから、ロシアの方の表記の仕方とかをそのまままあ、こう、アルファベットにバーンって無理やり落とし込んだらそうなるってことなんでしょうけど、もう見るたびにずっとピックってなってるって思って。
なるほどね。未だに月曜日見たら、モンダワイって呼んでしまうような感じですよね。
ああ、まさにそうですね。あれでしょ、なんとかっち。だ小さい通知みたいな、そういうのでしょ多分。
そうそうそう。
そもそもが、なんか、触っちとかでしょ、
そうそうそう。そうですね。そうそうそう。うん、なんか、
コミカルになりますよね。そうそうそう。なんかこう、触っちみたいなね。
そうそうそう。
多分それね、僕ね、それもね、ちょっと昔に考えたことがあるんですけど、僕、ウルトラマンから来てるんじゃないかなと思うんですよ、それ。
ん？
シュワッチから来てるんじゃないかなと。
そうなの？
いや、わかんないですよ。こんなもん、ただの当てずっぽうですけど。でもなんかシュワッチってちょっとこう。
あ、でもそれあるかも。
あるじゃないですか。
シュワッチという。
そうそうそう。なんか五感ですよ。
実際、ウルトラマンシュワッチなんか売ってないけどね。
そうでしょ？
でもなんか、誰かが言葉にした時にシュワッチって入った、その五感をみんな引きずってる感はある。
そうそうそう。で、じゃあなんでそうなんやろうってなった時に、やっぱシュワッチっていうのが、すごいこう、キャッチーなんやろうなと思って。
ちょっとなんかグッときたよね。口に出して言ってみたらなんか。
そうそうそうそう。
いや、確かにそれあるかも。それから、山田やったら山っち、山っちじゃないか。
山田っちですね。
山田っちです。多分流行った気がする。なんか
ね、うん。
ちょっと前は、それが、まあ、時代ともにちょっと変わっていくと思うんですよ、トレンドがね。
うんうんうんうん。
ちょっと前までなんとか P やった気がする
し。ああ、なるほどね。はいはいはい。
山田やったら山 P やった気がする。
はいはいはいはい、はい。まあ、だから、いずれまたは変わるんでしょうけど。
ってことは、ビッチは僕ら世代で面白いだけで。
うん。
世代が変われば別になんとも思わへんやつら。
いやー、これ残念ながらもう変わってるんじゃないですか。
なるほど。
今はね、なんとか C ですよ。
ああ、
はい。いや、これマジで。なんかね、どこもかしこも、はって気づいたらなんとか C って読んだり自分で言ったりしてる人多いです。
じゃあもう外国人でもなんとか C ってついたやつは笑われてんねや。今時の若者。
いや、そうかもしんないですね、でもマジでね。
なんとか C、なんかおもろいって言われてんねや。
うん、あるかもしんないですよ、ほんまに。すごいですね、なんか。ちょっと割と、切り込んだ、深みのありげな話になりましたけど。
文化論的な、
そうですね。
社会学文化論的な感じの話をしたような気がします。社会学って何なん？
社会学は、社会を学問する。
社会って何だね？
社会というのは、まあ、ちょっと、難しいな。これ人間が生きていく上で、必要な、ルールを、考えて、編み出してきた組織のことじゃないですか？
なるほど。
ちょっとわかんないですけどね、それはもう。社会ってのは、なんか、まあ、あれでしょ、ノリです。
こうやってしようなっていうノリですよね。
いやでも本当そうですよね。正直言うと。で、なんでそうなのかみたいなとか。こうやってしようなって言った先にどうなったかとか、それが社会学でしょ。
ああ、それ研究する。ノリを研究する。社会のノリを研究する学問なわけですね。
いやでも本当そうだと思いますよ、正直。
なるほど。
これ言うとね、時々ポカーンとされるんですけど、いや、マジでそうやからって思っちゃうんですけどね。
じゃあ文化論って何かね。
文化論は、まあ、なんかこう、もうノリで答えていっていいんですよね。と思う。
文化って何かね。
文化はなんかやってたことですよ、なんか、人が。
なるほど。
マンモス食べてたみたいな。
じゃあ、人が、ノリでやってたことを論じるのが、社会学であり文化論なわけですな。
いえ、だからマンモス食べてたのが文化ですよね。勝手に。マンモスしかいなかったからマンモス食べてたでしょ？
知らないけどね。それギャートルだけの話だから。
今食べてたわけですよ。そしたら、俺が今、沢田さんに、いや、人ってマンモス食べてたよねって言ったらもう、文化論ですよ。
そうなの？
いや、そしたら沢田さんが、いや、マンモス食べてたかって言うわけですよ。
うん、
文化論ですよ。
ほんまに？違うんじ
ゃん。いや、でもそういうもんじゃないの？正直。いや、なんかもう、なんていうの、小難しく言えばいくらでも言えますけど、
うん、
本当のとこそういうもんでしょ？多分。
まあね、うん、そうかもしれないですね。
なんでイルカ食べんのかみたいな話でしょ？
いや、わかんないです。
いや、これ文化論ですよ、立派な。
そうなんですか？うん、
いや、わかんないです。でも立派な文化論ですよ。
文化って何かね？
やってたことですよ。やってたことですよ。
確かにそれはそうやわな。
いや、ほんとそうですよね。でも絶対。なんかいろんな言い方あります
よ。やってきたことですよ。
そう、なんとなくでも何でも続いてきたことですよね。うん、絶対そうですよ。なんかね、もう関係ないんですけどね、最近そういうなんかこう、まあ、政治とかでも何でもいいんですけど、なんか最近ちょっとこう、硬い言い方みたいなのをするみたいなのは、やっぱ、もちろん多くなってくるじゃないですか。こういう、言論的なコミュニケーションが、 ネット上とかでできるようになりすぎてくると、もちろん。
うん。
いや、もうね、もうちょっとノリで喋ってええんちゃうかな、みたいな。
逆にね、あれですよ。おそらく、そのインターネットで、その一般の人たちが、
うん、
まあ、SNS であるとか、まあ、ネット上でコミュニケーションする以前は、うん、おそらくそれは専門家の人たちだけの言葉やったと思う、ね。
はい、はいはいはいはい。
逆に手軽にみんなが使えるようになったから、ノリでみんな使い始めたんじゃないですか。逆に。
ああ、なるほどね。はいはいはい、はい。ノリでね。
絶対みんなね、そんな、自分の言ってるこの、話してる内容をね、
うん。
なんか言論とか言ってなかったやろうしね。
ああ、なるほどね。
誰かがなんか言ってんのをチラッと言った時に、わ、なんかかっこいいと思って、使い始めたやと思います。
ああ、でもね、そういうね、人とそうじゃない人の境目は割とあると思いますわ、正直。
お。
いや、だって僕別にネットなんかない頃から言論と言ってたし、正直、サーサさんも言ってた側やと思うんですよ、僕は。
それは誰かが使ってるのを見て、なんかしっくりくるって思ったから使い始めた。
そうでしょ。でもしっくりくるとかいう風に思ってなくても使ってる人もたくさんいるということだと思うんですよ。
あ、俺それで最近気になるのが、
はいはいはい、うん。
やたらとみんな、言及って言うよなって思う。
うん、まあ僕はあの言葉を見るたびに、いや、お前喋ってへんやん、今って思いますけど。
何でも
書いてるやんって思いますけど。
何でもかんでも言及って言うよな。
はい。なんかあの、慣用句とかで、筆を取るとかあるじゃないですか。
うん。
筆なんか取れないでしょ別に。
まあね。
だけど、そういうのはまあまあまあ慣用句やしな、とかあるじゃないですか。それこそまさに文化ですよね。でもなんか、単語として言及とかいうのは、ちょっと意味が気になりますよね、やっぱり。どうしても。
あとそれ系列で気になるのが。
うん。
そご。
ああ、はいはいはいはい。
そごが起こるから。もっとね、口語で書いたらいいのにと思うんですよね、僕ね。
どうなるんですか？
いや、だから、そごって単なるすれ違いでしょ？
はいはいはい。
すれ違いって言ってやんと思うんですよ。
まあ、勘違いが起こるからでもいいですね。
そうそう。
それこそ。
そうそうそう。そんなんしたら勘違い起こるやんかとかね。いいじゃないですか。なんでそう、そんなんしたらそごが起こるからっていう。そごって言いづらいやんってめっちゃ思うんですよ、ね。
いや、だいたい言いづらいっすよね。ロレツが回らないのロレツって大体言いにくい。
なぜそっちの言葉選ぶねんってめっちゃ思ってます。
あ、でもね、俺、あ、そうやわ。その話やったら一個すげえこれは10年ぐらい単位で思ってることがあって、
お
ここの10年で、
うん。
辟易って言葉めっちゃ増えたなって思ってる。なんか、うん、まあ、僕の周りではね。
辟易するわ。
そう、うんざりするわって書けよっていう。辟易、はいはい、する、丸、みたいなやつ。いや、絶対してへん、みたいな。いやいや、だからまあ、最悪ね、ブログとか全然わかるんですよ。
文章中なの、ね、
そうそうそう。文章を書こうっていうモードだし、文章を読もうっていうモードで読みはるやろなと思うし、うん、もうなんかこう、いるみたいな。ツイッター、その140文字の中に、辟易するって、すごいな。それに辟易するわ、思って。いつも。パラドックスやわ、思って。
お前の中での辟易を、じゃあ、表現してみろや、と思います、
ね。そうそうそうそうそうそう。あのね、だからね、まぁ、あ、ちょっとまぁ、あ、すみません、軽い話じゃなくなっちゃって申し訳ないんですけど、やっぱその、ほんまその通りでね、辟易するって、例えば書くじゃないですか。
うん、
その文章に辟易感がないんですよ。別に。で、やっぱりその、辟易してるんやろな、みたいな、うんざりしてるんやろな、っていうようなことを、が滲み出てくる文章って例えばあるじゃないですか。それを見たときに、ああ、なんかうんざりしてんやろなって、なんか思うじゃないですか。なんかそこのやりとりがもうないんじゃないかなと思って。ないことが悪いとか、まあそういうのも全部置いといて、なんかこう、そごが起こるもそうですし、なんかちょっとこう、そういう言葉を使っとけば、いいんかなみたいな、あれですね。
まあまあ、真面目な話で厳密に言うとね、そういう言葉を使うことで自分がそのような状態であることを表現できると勘違いしているなと思うんですよ。
なるほど。
辟易という言葉を使ったら自分がうんざりしてると感じられてくれるだろうと思ってそうなんですよね。
はいはいはいはい。
だからすると。
なるほどなるほど。
あくまで辟易するっていうのはいろんなうんざりしたエピソードとか自分の中での語り口があって一番最後の最後、別にその場所はどこでもいいんですけど、
うん、
そういうのがあった上での それをまとめたらヘキヘキしているじゃないですか、自分は。
うんうんうん、うん。
でも、ヘキヘキをするということは使うことで、その内側の部分を見ている人にそうは勝手に想像してくれるだろうなと、いうような印象を僕は受けてしまうんですよね。
なるほど。
違うでって、それは言葉に踊らされてるだけやで。
なるほどね、
はい。それやったらもう単純な言葉で俺はめっちゃうんざりしてるって言った方が伝わるよと思うんですよ。
いやー、素晴らしいね。
その違和感をすごく感じるんですよね。うん、そこにしてもそうですわ。
はいはい
はい、そこという言葉を使うことで、俺はこの違い、すれ違い、勘違いをすごい感じているんだという表現になってると勘違いしてないかいと思う。はいはい、
そこにそこがあんねんな、もうな。なるほどな。
あくまでその、はいはい、そういう言葉っていうのは、状態を簡潔にまとめた言葉でしかないから、
うんうんうん、
あくまでそれは、その内訳を説明する前提ありきやと思うんですよね、最終的に。
そう、うんざりするって言葉とヘキヘキするって言葉あるじゃないですか。うん、まあ、正直その、正しいその、何、意味っていうことで辞書で引いたりすると一緒なわけですよ、両方とも。うんざりしている様とかなわけですよ。
うん、
だけど、例えばね、今日あいつ、今日こんなことがあってほんまうんざりしたわっていうのと、こういうことを思って生きていきたけれど、やっぱここ3年間全く何も変わらない状況にヘキヘキするっていうのと、なんか俺こういう違いがある気がするんですよ。そのうんざりするとヘキヘキするっていうその言葉の違いというか。要はそのヘキヘキするっていうのはなんかこう、まあ、その一側面で喋るのもどうかと思いますけど、まあ、ここはあくまでね、その例として。結構その、期間が長い気がするんですよ。その。で、うんざりするっていうのは、その、短絡的なことでもうんざりすることあるなとか思うわけですよ。なんか米炊こうとして、こう入れようとしたらバーって床にこぼれて米散らわったら、うーわーとか、そういう時にもうんざりするわ、みたいな。まあうんざりするもちょっとちゃうんですけど、
うん。
うん。でもまだまあまあまあいいかな。もうそこで、ヘキヘキするわって違うと思うんですよ。なんかその、
まあね。
なんか、そういう、なんていうかもうはっきりと最後ニュアンスなんでしょうけど、でもそういうのがあるはずなんですよね。同じような意味合いでも言葉が違うという時に、何かその言葉以上の連れてくるそういうものがあるんじゃないかなと思うんですけど。
まあ実際この言葉はこの状態の時に使いなさいねっていう明確なルールないですか？
ないないない。ないけどなんか、なんとなくあるもんなはずじゃないですか。もちろん。あるからこそその言葉がいろいろ生まれてるわけですから。
まあね、そういう意味で僕は印象、僕の個人的な印象でしかないですけど、
うんうん、
うんざりするっていうのはあくまで自分の感情を表現する言葉やと思うんですよね。
そうですね。うん。
ヘキヘキするっていうのは状態やと思うんですよ。
うん、いや、わかるわかるわかる。
自分がそういう感情の連続の状態にいるっていうことをね。
ですね。うん。
だから、ヘキヘキ、俺めっちゃヘキヘキするわっていう言葉を感情として使うのは違うんじゃないかという印象になってしまうんですよ。
はいはいはいはいはいはいはいはいはい。そうですね。
だいぶね、眠たくなってきましたから。
なるほど。
はい。
いいことですね。
はい。私眠たくなってきましたので。
はい。
ここら辺で、こうね、お開きにしたいかなと。
そうですね。ドローンしましょう。
え？
いや、この辺でね、ドローンしようということでね。はい。
ドローンするは、どっち側に属されるんですか？
何がですか？ドローンするだけ。ドローンするはもうあれでしょ。今やもう親父ギャグの方の話でしょ。
そうなんですか？
古いノリでしょ。
逆に今、そういう、なんていうんですかね、はい、そういう言葉をかっこよく言う時代ですから。
はいはいはい。
さりげに使ったら分かへんちゃいますの。
いや、分かんないと思いますよ。マジな話で。やっぱりね、スタイリッシュな人が言うとね、別に親父ギャグにならないっていうのはもう基本ですから。なんで
じゃあ君、今日15時でドローンして、つって。
そうですね。テキパキやってる人がね。そしたら、あの人、ウィットになんか飛んだ言葉をさらっ使ってきて、ちょっとこう、なんかこう、フッとさせるテクニック持ってはるわ、みたいなね、わけのわからん話になってくるでしょうね、多分。
私、実際な、業界に入ってみて初めて知る言葉なんか絶対あるやろうし。
はいはいはいはい、はい。
だから、言った新社会人がね、そういう、なんかマーケティングとか企画の会社に入ってね。
うん、うん。
なんかベネフィットが、とかね、なんかいろいろ言ってる中でね。
うんうん、
どこぞのディレクターがね、あ、じゃあ君ちょっともう夕方ドローンしてもらって結構やから。
はいはいはい。
ドローンって何やろ？
あれかな？
多分おそらく、何らかのこう、マーケティング用語かもしれないと思ったけど、
うん、
だいたい始まるとそんな調べへんと、雰囲気で使うから、
うん、
なんかそいつもそのうちこうドローン、なんとなく雰囲気でドローン、ドローンっていうことを使うようになってくると思うんですけどね。
そのうちだからあれでしょ、あの、首相官邸とかにこうドローン飛ばして、みたいな。
それドローンや。
今はなるんじゃないですか君は6時にドローンしといてくれ。あ、え、はい、みたいな。
それはただのアホです。
いや、そうやってだからね、あの、祖母がね、どんどん生まれていくわけです。
祖母って何か実際祖母って何なんすか。
いや、もう祖母は難しいです。正直。説明しろと言われてもなかなかこう、できないんじゃないですか。
祖母とは、意見や事柄が食い違って合わないこと。食い違いって書いてますよ。
うん。
食い違いですよ。
まあ、思ってることと違うことが、その、二方向から起こってることじゃないですか。
食い違いって言ったらいいじゃないですかね。
いや、そうですよ、実際。
本当。
うん。まあ、でもね、ま、そんな
言いながら。漢字も難しい感じやな、これ。
いや、そんな言いながら僕も使いますからね、でもね。全然。
まあね、はい、もう、そうは言っても慣れて、持てる部分ありますから。
うんうんうん。
世間の人もすでに。
はいはいはいはい。
そこをまた意識して食い違い、そこが起きる、あ、いやじゃなくて食い違いやから、っていうのもおかしな話やからね。
まあまあまあね。
お前めっちゃ意識してるやんって逆にってなるじゃないですか。
うんうんうんうん、
別にええんすよ、それはそれで。ただまあ印象として、なんかこう、感情を言ってる表現じゃないように聞こえてしまうっていうのが、どうしても思ってしまうんだよね。
まあじゃあ僕も言葉を逆に難しくせずに言うとね、ちょっと最近あれですわ。パソコンとか、まあ、携帯とかで、その、すぐにこう変換ができてしまう問題あるじゃないですか。
できるね。
はい。で、やっぱりそのミュージシャンとかでもそうですけど、ブログとかでね、お前絶対読めへんやろっていう、その言葉、ないがしろとか完全にそうなんですけど、
はいはいはい。
お前すぐ絶対、絶対使わん言葉書くなーっていうのはめっちゃ多いです。正直。お前絶対お前後で自分のブログ読んでそれ読めへんやろって絶対思うとかめっちゃ多いですね。これは。これはね、僕はね、割と気ぃつけてるんですけどよく。
ああ。
ほんとね。
確かにね。
はい。
部長に長文打って変換したらその言葉に変換
されたり。そうそうそう。うん。
しますからね。
でも絶対読めへんと思って。
お前どこの文豪やねんみたいなやついますからね。
そうでしょう。で、そういう人とたまにね、その本人と喋ってるときに、いや、お前この間ブログに書いてたやん、これっていうことを使っても、それ何ですかって聞いたりするっていう。もう、みたいなことは多いですね。
なるほど。
だから、これはね、ほんともう、まあ、誤解を生むとか、語弊があるとか、相互があるよねとかじゃなくて、まあ腹立つんでやめていただきたいです、ね。
ああ。はい。あれですよね、忌憚のない意見が欲しい。
まあそうですね。
ぜひ忌憚のない意見を言っていただきたいみたいな。お前忌憚って知ってるかっていう。
いや、だからね、ああいうね、ああいう素直さがあればまだいいっすわ。
めっちゃ爆笑しましたよ。使ってみたかった。
そうそう、いや、そもそもいいと思うんですよ。でもそういう人はね、やっぱね、それこそね、言葉なくてもニュアンスに滲み出るから、もう、それで、よしとしてる人と、やっぱ違いは出てくるなぁと思いますわ。ほんまに。うん。漢字問題はありますわ。
まあでもね、逆にね、最初は雰囲気でもいいっすよ。それを使い続けて本当に意味を知って、自分のものにするとこまで消化してほしいっすね、逆に。
そうですね。うん。極端な話です、ね。
もう俺、祖母使わした俺の右に出るものおらへんでっていう
よ。いやいや、全然いいと思いますよ。んで、正直、その意味がちょっとだけずれてるとしても、本当の正しい意味から。まあ、別にそこまで言ってたらそれでいいと思うんですよね。
そうそう。周りのやつもね、うん、あいつそこ使わしたら一流やな、みたいな。
めっちゃおもろいやん。めっちゃおもろい
やん。あいつそこマスターやな、みたいな。
ああ、なるほどね。はいはい、はい。
東のそこマスター、西の北マスターとか
めっちゃおもろいじゃないですか。めっちゃ面白い。南のシジママスターとか出てくるんでしょ。
ああ、佐藤さんはシジママスターでしょ。
いや僕ね、いや僕佐藤さんにシジマって言葉よく使うねって歌詞でね。
歌詞を出てきて、
ね、言われたんですけど、僕使ってる2曲ぐらいなんですよ。
そうですか。印象めっちゃ強いですよ。シジマ。
そうでしょ。いやだから僕それちょっと驚きだったんですけど、でもこれもシジマ問題もあってシジマってよく使うよねって、いや、よく思います。よくミュージシャンに思います。
いや、僕はほんま、笹山さんの歌詞でシジマって何やろうと思いました。だからね。
僕多分ね、まあ、発売してる曲、まあ、今もあれか、終わってるか、窓って曲にしか使ってないですね。 発売してる曲だったのかな。
しじま言うてる気がするけどな。
いやー。
なんかあったらしじま言うてるから、
ね。いやー、まあまあまあまあ、そういうとこ、ないっすね。ないっすね。しじまとか絶対言わないっすね。
右を向けばしじま。左を向けばしじまですよ。
そう言ってないよね、何も。そいつ。それ何も言ってないよね。なるほどね。はい。まあ、釈迦の先代のね、乙女座のゴールド戦とかシジマですけどね。
はい。皆さんも何かしらの言葉マスターになっていただければと思います。
それ、でも本当に面白いですね。
うん。
うん。左遷を使わせたら一流とか、ね。ちょっと面白いな、それ。あいつのゴリ夢中は格別やな、とかね。
いいところで掘り込んできよるで。
そういうのでも、ちょっとほんまに面白いな。やっぱ言葉で遊ぶっていうのはそういうことかもしれないですね。
ああ。
うん、本当に。
四面楚歌を。
ああ、いいですね。
四面楚歌結構使い勝手良くないですか？
四面楚歌いいですね。
これマジで四面楚歌やわ。
シミュレーションゲームとかやっててね。あの面、ほんまやばい。ほんま四面楚歌みたいなね。
ま、四面楚歌やわ。
いや、でもね、そういうのあるかもしれないですね。若い子らにはね。やっぱ若い人たちが言葉を作っていく、ノリを作っていくっていうのは絶対ありますから。
このまま行ったら四面楚歌なるんちゃうかな。
いやー、面白い。そう、めっちゃ面白いな。
逆に若い人には、その、決めてほしい自分の言葉の武器をまず一つ。ほら、これを使うと。
うん、いいですね。
で、何かにつけて掘り込んでいってほしい、日常生活
に。それほんまに面白いな、でも。面白いわ、それ。
それがもう、5年、10年続いていったら、立派なマスターになりますから。
うん。ツイッターとかでもね、何かにつけてそれを掘り込んでいってほしいですね。
掘り込んでいってほしいですね。うん、みんな決めてほしい、自分の武器を。
面白いな。
ハッシュタグ、ポッドパストをつけて、みんな宣言してほしい。俺はこのポッドから行くぞと。俺はこの刃を研いでいくっていう。
あ、そうですね。それは、ぜひ見守りたいですね。
剣、まさに剣までいいっすよ。剣魔っていう言葉誰が使ってくれんかな。
いや、俺もこう。剣魔剣魔で行くの。
いや、俺のこの仕事も、もっともっと剣魔していきたいな、みたいな。
いや、それあれでしょうね。最初は、何言ってんやろ、ちょっと間違ってないって思われるんでしょうけど。でも、ずっと使っていったら、そいつはそういうやつってなりますもんね。うん、
いや、人間の生き方それぞれも、研磨によってなんぼでもなれるよな、みたいな。
いや、いいですね。
研磨マスター。
うん。それは面白い。いや、ほんま面白いな、それ。
ちょっと宣言してほしい、皆さん。おのおのの言葉の武器を、自らの言葉の武器を。
だって漫画とかでもそうですもんね。語尾とかで特徴つけるってそういうことですもんね、だって。
アニメなんか叱るもんですよ、そんな。なんとかなのらーとかね。
うん。
なんとかデスノーとかね。わかりやすい個性じゃないですか、ああいうの。
そうですね。
ちょっとやってください、皆さん、ちょっと。
剣魔面白いな。剣魔と四面楚歌だいぶおもろいな。
ちょっと幅広げて言葉とかでもいいですけどね。何かにつけてことわざ言うやつね。同じことわざね。
ああ、なるほどね。いつでもね。
いつでも同じことわざ。
タナボタやわ、みたいなね。
タナボタはね、まあ、メジャーすぎるからね。
うん。
それちょっとした2階から目薬よな、とか。
もう意味がわからない。意味がわからない。今日も東本清掃したわ、とかね。
ああ、それ使い勝手良さそうです、ね。
うん。面白いな。あ、それ面白い。それちょっと、それ一回考える会取りましょう。また。
日常生活に、うん。
これちょっと割と面白いと思いますわ。
言葉マスターを目指せ。
まあ、もし皆さんがいただけるようなことがあればね。
いいですね。言葉マスターを目指そう。みんなで。日本人ですから。
そうですね。いや、こういうのいいね。こういうの国語の授業でやりたいね。
ほんまそうですよ。
いや、ほんまに。うん。ほら、単純に言葉を好きになると思うわ。知りたくなるというか。
文章では皆さんね、よく使ってますからね。
そうですね。いや、それこそネット社会にぴったりじゃないですか。
ほんまや。
うん。なんかアカウント名のね、とこにつけといたらいいですよね。 こう僕だったら今、笹山インフォ、かっこ、ボーカリスト笹山って出ますけど、そこに、こう、百戦錬磨笹山とかね。
そうあっちゃん、あの、あっとあっと、名前の後ろ、あっと。
そう、それ面白いな。それ面白いな。沢田あっと、画料転生を書く。
必殺技みたいな感じ。
そう、面白いな。それ面白い。誰々あっと、打足とかね。
もっと、あれですよ、もっと、そんなネタじゃなくて、もっとリアル方面ね。
なるほどね。
まさに、ソゴマスター誰かって、沢田あっとソゴとかね。そういう感じ。
ああ、面白いな今、アイドルマスターとかがね、流行ってる時代ですから。
ね、新崎あっと、忌憚でいいんじゃないですか。
いや、忌憚のないマスターですね。
忌憚のないマスター。あいつ任命したろ、忌憚のないマスターでいいし。
忌憚マイスターでいい、ね。
忌憚マイスター。
あ、僕、そういえば、あの、したい話、一個だけあったの忘れてました。さらっと言っといていいですか？もう、ついでに。
はいはい、
関西弁がムカつくという話あったじゃないですか。
はいはい。
あの話の流れでね、ちょっと、ほっというニュースを見たんですけど、
うん、
ムカつく関西弁ワードベスト10みたいな。
おう。そんなものが。
ほんまね、もうね。ほんまそうなんやなと思ってね。
ああ、もうついにもう、やっぱ我々狩られる時代になってきましたついに。まさにもう街歩いてたら狩られますね。
で、まあね、その10個あるうちの9個ぐらいは、
うん、
まあまあまあ、わからんでもないと。いや、とりあえずこれわからんでもない。ムカつくということに同情してるわけで全くもちろんなく、ただまあ、あるわなと。直しといてとか、そういうやつです。
はいはい。
ほっといてとか。うん。その、でも、ね。
ほっといてでムカつかれんの？
いや、ムカつくとか、だから、まあ、意味合いがだから違うってことでしょ？その、捨てといて、ほっといてにする。
ほかほかしてって。
そうそうそうそう、そういうやつです。で、まあまあ、その、まあ、ムカつくということは、ね、本当に同調しないですけど、まあ、わかるわと。方言的な意味ではあるわなと。うん、まあ、その、なんでやねんが腹立つとか、まあ、その、まあまあまあまあ、わかるわと。その、まあ、腹立つことは分からへんけど、まあ、何回も言うけど、これ。ただ一個ね、必死のパッチっていうのがあって。
それちょっとカテゴリーちゃうでしょ。
で、もちろん説明にもちゃんと書いてはあったんです。まあ、それ一応まあ、まあ、ニュースというか、まあ、エンタメニュースやろうからね、言うても。一応説明としてはちゃんと書いてある。阪神ファンがよく対応する言葉って書いてたんですよ。
いやいやいや。
うん。で、まあ、なんかまあ、わからんでもないし、ただ、これはもう関西弁とかじゃなくて使わんからな、みたいな。
そのお前、主語もええ、どこでしょう。
必死のパッチで頑張ろう、みたいな。それ言わんからな、みたいな。
こうですよ、もう。
うん。いや、でも、阪神ファンというか、まあ、阪神のね、ヒーローインタビュー、阪神タイガースのその、試合が終わったヒーローインタビューとかで、まあ、よく当時使われてますし、実際、身の回りのあの、熱狂的な阪神ファンの方も、まあ、使いますわ、正直言うと。
でも、それは必死のパッチマイスターじゃないですか？
必死のパッチマイスターだと思う。ワイ君はそうだと思いますよ。よく使ってますから。
なるほど。彼は必死のパッチマイスターなんですね。
必死のパッチで、必死のパッチでやりましょう、みたいな。まあまあ、そんなにさらっと口では言わないですけど、言うときは正直ありますわ、でも。
確かに。任命します。
ただね、関西弁、腹の立つ、まあ、ムカつく関西弁ワードベスト10みたいなんで、必死のパッチって入ってると、いや、それ関西弁とかそういうことじゃないからね、みたいな。思ったね、うん。まあまあ、でもまあ、今日の話はまあ、そこメインではないので、その流れで思い出したんですけど、そのね、必死のパッチというのもまあ、誰か使っていただいたらいいんじゃないですかね。
僕が17駅目の記事の紹介文に書いた。
うん、まあ、あのラップめっちゃ面白かったけどな。
あのヒップホップラップのことね、曲つけてほしいですよ。
いや、僕これすぐ曲浮かびましたよ。
そうなんや。ああ
そこはもうやっぱり、グルーブマイスターですから
。地味編知らへんはなかなかいいから。
いや、面白かった。めっちゃ面白かった。これちゃうちゃうちゃうんちゃうんの、ちょっとね、
ラッパーがそこをどう言うかっていうのをちょっとプロのラッパーにやってほしいんですけど。
昔懐かしいイーストエンドプラス的な。
ありましたな。
あのリズムで、ちょっと、あと、あるいはスチャダラッパーあたりのリズムの感じ。
ああ、いいですね。
ちょっとこう、ミドルより遅いぐらいの感じのね。
やってほしいですね、誰かね。
いやー、まあ、ミーハーマイスターがやってくれるんじゃないですか。
あれ、ラップちゃうしな。
いやいや、まあ、やってくるんじゃないですか。まあまあ、何度かミュージックミーハー言ってて、全然その話してなかったですけどね。
そうですね。
まあ、やってくれるんじゃないですか。 割と落ち着いてましたからね、これちゃんと。
はい。
アホかボケ、もうええわ、言うてね。はい。俺は、ここで遊ぶの上手いよね。
いや、もうネタがないんすよ、書くネタが。
いや、十分なネタでしょ、これ。
ひねり出してるんすよ。
すごいね、やっぱね。すごい。はい。まあ、すいません、何度も何度も、はい、のびのびでお届けしましたけれども。
もう眠たいからね。
はい。
終わりましょう。
そんなわけで。
はい。皆様、ごきげんよう
。
ごきげんようマイスターじゃないですか、僕たちも。
ごきげんようマイスターは、かずき小坂井でしょ。完全に。まあ、あの方がごきげんようってなんか言うべきところで対応してるの聞いたことないです
よ、ね。言わずとももうマイスター
です、ね。もうマイスターでしょうね。
レジェンドクラス
を。レジェンドですね。もう体現してます、生き方がもう、ね。
だから。
まんまで。